東世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの高槻明子がお伝えします。186回目の今日のテーマもくんち、今日は奉納踊りの場所のお話です。踊りを奉納するところは場所と呼ばれますが、この場所も江戸時代のくんちは現在のくんちとでは随分違っていました。江戸時代の踊り町は丸山町と寄合町を除いた77箇町、総町とも呼ばれました。この77箇町を7組に分け、毎年11箇町が踊りを奉納しました。現在のくんちは前琵琶、諏訪神社や中央公園、御旅所で踊りを奉納もしくは呈上、後琵琶、御旅所と諏訪神社で踊りが奉納されていますが、前琵琶、後琵琶、諏訪神社での奉納は長坂の踊り場で行われています。それでは江戸時代はどうだったかと言いますと、前琵琶、現在のくんちと同様長坂の踊り場で奉納されましたが、後琵琶、長坂の踊り場の下、現在の三の鳥居と四の鳥居の間の参道で、それも奉納ではなく披露されたのでした。この三の鳥居と四の鳥居は江戸時代にはありませんでした。そこでくんちになると諏訪神社に向かって右側に長崎奉行専用の桟敷が設けられました。ということで後琵は諏訪の神様ではなく長崎奉行に踊りが披露されたのです。この長崎奉行に踊りが披露されているときは諏訪神社には神様はおられないわけですから、踊りは神様に奉納ではなく長崎奉行に披露されたのでした。各踊り町の披露が終わると間もなく神輿3体が諏訪神社に到着、長崎奉行は拝殿の前で神輿3体を迎えました。その後長崎奉行が桟敷に戻るとやぶさめが始まりました。やぶさめは現在の二の鳥居を右に曲がったところ、松の森神社に至る途中で行われました。やぶさめは明治になって廃止されましたが、現在でもこの通りはやぶさめ馬場と呼ばれています。このように江戸時代のくんちは後琵琶、踊りが長崎奉行に披露されたり、やぶさめが行われるなど、現在のくんちとは随分違っていたのです。ここでお時間となりました。来週は11月2日が白秋期、北原白秋の命日です。そこで北原白秋のお話です。